時刻は2時11分になるところです。代わってはゲストコーナーです。今日は尾道空き家再生プロジェクト理事で尾道市立大学の非常勤講師渡辺義孝先生をお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ毎回尾道は宝の山だということで、はいはい、尾道の建物の魅力をねご紹介いただいてるんですが、はい、前回は浄土寺でした、はい、今日はどの建物をご紹介していただけますか。
はい、今回はですね尾道の名誉市民第1号だったと思うんですけれども、うんうん、尾道を代表する洋画家の小林和作さんがお住まいになっていた、まあ、旧居のお話をしたいと思います、はい、長江通りを長江口からずっと上がっていくとですね、うんうんまあ、北港の近くまで行くもっと手前に、はい右側に、小林和作旧居っていうのはあるっていうことは尾道の人多分皆さん知ってると思うんですが、はい、実際に行ったって人は必ずしも多くないと思うんですよ ね,
ですね、はいで
まあ、わざわざあそこで車を止めて降りるかとか考えちゃうとちょっとあれなんですけど実はこれ1974年に和作さんがお亡くなりになった後で、うんまあ、遺族の方が市に寄贈されていて、はいはいずっと、まあ、市が所有していた、まあ、なんていうかな資料館だったんですね、うんうん、ただまあそれが老朽化してきて、はい、行かれたら分かりますけど崖の上にそびえ立つように立っている、うん鳥取にある投げ入れ堂っていうのがありますね三徳山三仏寺の、うんまあ、あんな感じで崖から張り出してできている、まあ、私はすっごくかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ安全性の問題とか瓦が落ちるとか、まあ、いろんな心配事があって、取り壊す、うん、ということが2020年に決まったんですね、はいでまあ、私たちがそれを知ったのはもう解体する予算1300万円が議会で成立した後で新聞で見て、はいうんまあ、私はちょっともうそこまで来たらもうこれは建物をこう取り壊すのは決まりだろうと思ってたんですけど、うん、うちの代表の豊田雅子、はいさんがですね、いやあれは絶対に壊してはならないということで、各方面にも働きかけてですね、うんうんうんでまあ、小林和作さんのやっぱり歴史をやっぱり偉業を偲ぶ讃える場所であるとともに建物が素晴らしい、うんもう理屈抜きによろしい素晴らしいので、だから残そうということで、まあ、いろんなところで呼びかけをしました、うんはい、それでまあイベントを私たちやったんですね、まあ、スケッチ会をやったり見学会をやったり、うんまあ、そこでみんなでもしこれが残ったらどういうふうに使おうかっていう、まあ、ワークショップをやったりですね、はいでまあそういうことをやってですねあんまり例がないと思うんですけど一度決めた予算を執行停止という手続きをして、取り壊しが中止になったんですね、
はい
でまあ、それで良かったというふうには実際、まあ、ならなくて、うん、じゃあ市が取り壊しをやめたらじゃああんたたちはどうするつもりだっていう話になるわけで、まあ、私たちはどうするっていう予定もなかったんですけど、まあ、言い出しっぺですから、はい、これは空き家再生プロジェクト、NPO として責任を持った方がいいんじゃないかという議論を経て、はいまあ、何かしらのお金を出して、はいまあ、入札というかですねプロポーザルというのをやって、はいまあ、我々以外に建物を買いたいという人はいませんでしたので、まあ、私たちが取得したと、まあ、こういうドラマチックなこう逆転劇があったんですね、でまあ、その小林和作邸を私たちはやっぱりちゃんと調査をしたら、うんうん、屋根裏に入ってで調べたところ、はい昭和8年、1933年の建てられた建物だってことが、まあ、書いてあるんですね、まあ、棟札っていうかまぼこ板みたいなのがあって、そこに、昭和8年って書いてある、うんうんまあ、そういうことが次々と分かってきて、これはもう文化財レベルの価値がある、で建物も素晴らしい和作さんの偉業も伝えたい、まあ、ということで、私たちはいろいろ考えております、で何を考えているかっていうと、まあ、建物だけを見に来てくださいっていうのもなんなので、やっぱり和作さんと絡めて、和作さんのいろんなこう足跡をたどりながら現代のアートに生かしていこうっていうことが、まあ、私たちの考え方にあるので、 宣伝させていただきますが、11月の2日から10日まで、はい、この小林和作休居を含めて 3つの会場でですね、和作ウィークというのを行います。で、これ、2日から11月の2日から10日までなんですが、はい、開催は飛び飛びです、はい、土日祝日金土日っていう形なので、ご興味がある方はネットに接続できる方はですね、ぜひ小林和作の和作ですね、ウィークで、検索をしていただけると、はい、まあ、この小林和作急遽の他に、うん、同じ頃に私たちが再生した長江口のなんて言ったらいいかな、ロマンコーヒーの裏側にあるようなところなんですけど、小野哲之助産婦人科の委員があったんですけどね、そこをまた再生しているので、はい、その小野哲ビルジングっていう第二会場、うん、そして、脚本家の高橋玄洋さんのお宅っていうのがありまして、これ高橋家っていうんですけど、はい、もちろん高橋さんもそれからお父様も小林和作と親交があった方なんですね。で、まあ、この3つの会場を巡って、はい、まあ、1000円の共通券をどこかで買っていただくと、3つとも見学が可能なんですね。で、まあ、特に、2日の土曜日の2時からは、はい、豊田雅子代表と、うん、私渡辺が和作亭に張り付いておりまして、建物の魅力をご案内するというスペシャルツアーが、ございます、
はい、
もしご都合が合う方は特に予約不要ですので、まあ、その場に来て、切符を買っていただくこともできますので、はい、11月2日の午後2時に、はい、小林和作亭急遽に来ていただけるとありがたいと思います。
はい、ね、なかなかちょっとこう最初におっしゃったように、うん、小林和作亭ってね、急遽っていうのはあるっていうのは知ってても、どこかに行く途中にあったりするわけじゃないですから。
そうなんです、ね、
わざわざ
しかも車が止めにくいところにね。
そうですね、なんでまだ見たことがないという方もいらっしゃるでしょうし、私もそうなんですけど、なんか建物、まあ、写真で見ると本当になんかこうすごい、うん、なんていうのかな、崖のところにあるんですね。そうなんです。
6メートルの石垣っていうのは尾道でもなかなかない、迫力があって、まあ、さっき投げ入れ堂の話しましたけど、張り出す作り方を掛け作りっていうんですけどね、はい、よくお寺とかで、
うん、
あそこまで、まあ、ハラハラドキドキするような作りっていうのは、まあ、珍しいんですけど、まあ、階段を上がっていただくと、うん、まあ、庭に行きます、
はい、
で、まあ、尾道の、うん、斜面地のお宅でやっぱりあれだけ広いお庭がセットで残ってて、石灯籠とか池の跡とか門も残ってるんですね、だから建物自体も和風でどっしりとした素晴らしさ、内部は格天井の玄関があったりですね、もし来られる方は1階の座敷の床の間を見てほしいんですけど、私はあんまり経験がないんですけど、床の間と床脇っていうのがだいたい左右に並んでるんですけど、
はい、
そこの床板、地板が4メートルの長さのものすごい大きな松の一枚板なんですね、
ま
あ、こういうその間に合
う
受けするようなですね、オタッキーな壺が建物の中にいっぱいあって、やっぱりその建物のそういう魅力と小林和作さんとの、歴史っていうのをダブルのサンドイッチにして、まあ、楽しんでいただける時間にしたいと思って、準備しております。
そうですか。一級建築士の渡辺先生も見られた時におおって感じだったんですか。
うん、まあ私もまあ未熟ではあるんですけど、やっぱり本当に見たことのないような作りがいくつもあって、これは尾道らしさの塊であるとともに、尾道の中でもここまで豪華なのはなかなかないんじゃないかなというふうに感動したのを覚えてますね。
なかなか普段はね、なんかイベントごとがないと中に入って見ていただくこともできませんので、うん、はい、こういった機会にちょっとね、おお、ちょっと実際見てみたい、そして渡辺先生、そして豊田雅子さんのお話も聞いてみたいという方は、この11月2日土曜日午後2時、
そうですね、
はい、建物内ツアーにお出かけいただければと、
はい、予約は不要です、
はい、思いますね。
実はこの小林和作ウィークっていうのは今年で4回目なんですね、
はい、
つまり、うん、2020年の取り壊し問題、それに対する反対運動の時から始まったんですね。でやっぱり 建物ってすごい大きな力があるなっていうのは、やっぱこの建物を、まあ、こう残さなくちゃいけない、残すべきだっていう運動をしていく中で、和作さんのことを知らなくちゃいけないっていうふうにつながっていくわけですね。やっぱり建物を残すとか建物を見るっていうことで、和作さんが再びスポットライトを浴びる、歴史とか文化とか人物へのアプローチがぐっと強くなる、建物の魅力ってやっぱこういうところにもあるなと思って、これからも建物フリークを続けていく所存ですね。
そうですか、はい、絵を見るだけじゃなくて建物を見てまた和作さんのことを知るということですね。
そうですね、いろんな方向からやっぱり人物にアプローチしていってほしいと思いますね。
はい、今日も面白い話を、ね、お伺いしました。尾道空き家再生プロジェクト理事で尾道市立大学の非常勤講師でもいらっしゃいます渡辺義孝先生から、今日は小林和作旧居についてご紹介をいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。